本日の聖書の箇所をお読みいたします。コヘレトの言葉7章の1から29節です。聖書教会訳聖書でお読みいたします。名声は良質の香油に勝る。死ぬ日は生まれる日に勝る。弔いの家に行くのは主演の家に行くに勝る。そこにはすべての人間の終わりがある。生きる者はそれを心に留めよ。悩みは笑いに勝る。顔が曇っても心は晴れるのだから。知恵ある者の心は弔いの家に、愚かな者の心は喜びの家にある。知恵ある者の叱責を聞くのは、愚かな者の歌を聞くに勝る。愚かな者の笑いは、鍋の下で茨が弾ける音のようなもの。これも空である。虐げられれば知恵ある者でさえ愚かになり、賄賂をもらえば理性を失う。ことの終わりは始まりに勝る。木の長さは木ぐらいの高さに勝る。気がせいて苛立ってはならない。苛立ちは愚かな者の胸に宿るものだから。昔が今より良かったのはなぜかと言ってはならない。知恵にふさわしい問いではないのだから。財産を伴う知恵は幸せである。太陽を目にする者には益となる。知恵のおかげは銀の影。益となるのは知恵がその持ち主を生かすと知ること。神の技を見よ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできよう。幸せな日には幸せであれ。不幸な日にはこう考えよ。人が後に起こることを見極められないように、神は両者を作られたのだと。空である日々に私はすべてを見た。義のゆえに滅びる正しき者がおり、悪のゆえに生きながらえる悪しき者がいる。あなたは義に過ぎてはならない。賢くありすぎてはならない。どうして自ら滅びてよかろう。あなたは悪に過ぎてはならない。愚かであってはならない。あなたの時ではないのにどうして死んでよかろう。一方をつかむとともに他方から手を離してはならない。神を恐れる者はいずれをも避ける。知恵は知恵ある者を力づけ、町にいる十人の権力者よりも強くする。地上には罪を犯さずに善のみを行う正しき者はいない。人が語る言葉にいちいち心を止めるな。そうすればあなたのしもべの呪いの言葉に耳を貸すこともない。あなた自身が何度も他人を呪ったことを心は知っているはずだ。これらすべてを知恵によって吟味し、私は知恵ある者になろうと口にした。だが遠く及ばなかった。存在するものは遠く、深くさらに深い。誰がそれを見出せるのか。心を転じて、私は知恵と道理を知り見出し突き止めようとした。そして悪は愚行、愚かさは無知であると知った。私は見出した。女は死よりも苦いと。女は罠、その心は網、その手は枷。御心にかなう人は彼女から逃げ出すことができるが、罪人はこれに捕らえられる。見よ、これこそが私が見出した。とコヘレトは言う。一つ一つ積み重ねて見出した結論。私の魂はなおも探し求めたが見出さなかった。千人の中に一人の男を見出したが、これらすべての中に一人の女も見出さなかった。ただし見よ、これは私が見出した。神は人間をまっすぐに作ったのに、人間はさまざまな策略を練ろうとするのだ。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝届いておりますことを感謝いたします。毎日暑い日が続いております。皆さん大丈夫ですか？暑くなり始めまして、10日ほどが過ぎましてね、少しずつこの暑さにもこう慣れる時期ではあるんですけれども、まあ、同時にこらえていた疲れがね、こうぐわっとこう出てくる時でもある。私もですね、先週前半気づかぬうちに軽い脱水症状をやってたんですね。なんかしんどくってこう とにかくこう疲労感というか倦怠感といいますかね、そんなんでこうちょっとどうしたもんやろかと思って気づいたら脱水症状で、でもうねとにかく数日水飲んで体休めながら過ごしておりました。どうぞですね、皆さんもお体気をつけながらこの1週も過ごしていただければなと願っております。さてここ4週ほど私たちは生きるというテーマでコヘレトの言葉を読んでいます。コヘレト書はですね、紀元前150年ほどのイスラエルにて書かれたとされる書物です。で当時から遡ること20年ほど昔にですね、イスラエルでは支配者の横暴に耐えかねたマカバイ戦争という民衆蜂起が起きておりました。民衆が望んだ戦いではなかったんですけれども、激しい組織的な抵抗の末ですね、彼らは支配者を撃退し独立を勝ち取ることができた。しかしその反面彼らの生活が破壊されるんですね。多くの者が父親とか兄弟また友人が殺される。悲しさ寂しさに加えましてね、働き手を失いとにかく毎日を必死で生きざるを得なかった。そんな中でですね、富裕層はどこまでも懐を肥やすべく貧しい人たちを搾取する、また中にはですね、土地や家、家族も奪われましてね、で奴隷に身を落とす者なんかも出てくる。弱い者が顧みられぬ時代だから民衆は考えるんです。今の時代は悪だと。希望は死後神の救いにしかない。しかしコヘレトはその中で叫ぶんです。もう死んだ後にしか希望がないなんて、生きることに絶望するなって言うんですね。でそして彼は必死になって生きるとは何かっていうことを考える。これがまあコヘレト書です。で過去3週もね、すでにコヘレトを読んできましたが、ちょっと簡単にですが振り返ってみたい。まあ、詳細はどうぞ YouTube の配信聞いていただきたいと思うんですが、1週目にあった 1,2 章で、コヘレトは幸いな人生とは何かということを考え始めた。努力してね、秀でた結果成果を作り出すことが人生の幸せかと。いやーっと人生は短く束の間でしかないと。じゃあ欲のままに生きるのが幸せか。いや人間の欲には際限がなくですね、一時的に満足してもまたすぐに渇望する。では知恵を得る生き方が幸いかと。確かに知恵は充実をもたらす。しかし賢者も愚者も必ず死ぬんだと。死ねば知恵は失われる。では子供に多くの財産や地位を残すことが幸いか。いや後継ぎが苦労知らずのボンクラだったらですね、財産も地位もあっという間に無産する。でコヘレトは人間がねと、自分の力努力で幸せな人生を得ようとしても得られないと、それはね空虚だっていうことを考えた。でしかしその落胆の中で彼は次に気がつくんですね。自分の力で幸いな人生を得るのではなくてね、神に生かされて生きているっていうことに幸いを見出すんだと。これ第1週目でした。で2週目は3章を読んだんですね。コヘレトはすべての技には時があると語る。で、この時ですね、コヘレトが意識していたのは、20年前のマカバイ戦争の辛い記憶を抱えている人々です。ね、彼らが確かにこう今の時代はひどいとこう言ってる、そのことはわからんじゃないと。でもね、忘れちゃいかんよってコヘレトは言うんです。神様は私たちの訴えをちゃんと受け止めてくださりつつね、私たちに毎日を与えてくれているんだよ。私たちはね、今も神の時、エイトっていうね、記載がありましたが、神の時の中を生きているんだと。だからこそ、神を信頼し、日々の生活の中に幸せを作り出せと。日々のスロークの中で生かされているということを味わえっていうんですね。先週は、4章5章を読みました。コヘレトが嘆いていたのはですね、えげつないまでの格差社会です。弱者の痛みを顧みぬ金持ちが、貧しい人々のですね、涙すらも無視していると。でそんな中でコヘレトは言うんですね、ひたすら金をかき集めるだけの彼らの人生もまた空だと、ヘベルだと。で彼らの周りには金や権力に群がる烏合の衆はいても、本当に辛い時に伴ってくれる仲間がいないと。彼らは人生の喜びを失っていると。人生の喜びの一つとは、どんな時にも一緒に生きてくれる者たちと共に生きるっていうことなんだと。 神様は、私たちはですね、神と共に、また数えきれぬ人々とつながり、共に生きてるんだって、この共に生きるっていうことを幸いとした、これが7章でした。で、これが、4章でした。で、今朝は、続きであります7章を読んでまいります。先ほどですね、ご一緒に一読しましたけれども、正直なところ、今朝の箇所は長い上に非常に難しい。で、まるでですね、なんかこう謎かけされているような感じなんですね。というか、実際謎かけをされているんです。で、これはですね、この箇所は、随所にですね、ちょっとこう立ち止まってどういう意味だろうかって考えさせられる言葉が潜んでいる。例えばですね、日本語で読んでもこれはちょっと分かりにくいんですけれども、言葉遊びなんかがね、対応されてましてね、で、一節で、名声と交友はとかっていうことが言われるでしょ。で、この名声っていうのは、ヘブライ語でシェームっていうんです。シェーム。で、一方、交友っていうのはシェメンっていう言葉でしてね。で、これはその似た語感の言葉遊びみたいなもんなんですよ。で、こうやってなんか言葉遊びのようなものがね、連なりながら、何かしらこうね、メッセージを伝えようとしている。これが今日の7章なんですね。で、そのコヘレトの意図っていうのを知ることがね、考えていくっていうことが今日の箇所大事になるんですね。そこで、今朝はそのコヘレトの意図を理解するべくですね、数節ずつまとめながらですね、全体をまずは網羅してみたい。最初に1から6節を考えてみたい。先ほど見たように言葉遊びがふんだんに使われておりますが、大事なポイントっていうのは1、2節、1節後半から2節なんですね。で、お友さとしさんの役でですね、聖書教会役でこう読んでみたい。死ぬ日は生まれる日に勝る。弔いの家に行くのは主演の家に行くに勝る。そこにはすべての人間の終わりがある。生きる者はそれを心に留めよう。この最初の箇所でですね、コヘレトが呼びかけているのは、人間には終わりがあるということ、すなわち人間は必ず死ぬということなんです。先ほど話しましたように、コヘレトの時代の人々は、マカバイ戦争の痛みとひどい格差社会のために生きること自体に希望が見出せなかった。死んだ後こそが希望だって、そんなことまで考えていた。でもね、コヘレトは言うんですよ。死とは何かを考えようって。お前たちがどれだけ死を望んでいたとしてもね、いつか必ず死ぬんだよって、だったらねって。とにかく死んだ方がいい、死んだ方がいいって、そう考えるんじゃなくてね、盲目的に死を願うばかりでなくてね、今をどう生きるかを考えるんだっていうことを言うんですよ。7から10節見ますとね、なかなかに辛辣です。ちょっと要約しますとね、人は必ず年を取るし変わるもんだっていうんです。賢者と呼ばれる者、賢い人と呼ばれる者も不当な仕打ちを受けりゃ騒ぐし、賄賂をもらえばね、理性を失うと。ね、変化するんだよって、体だって衰えるもんだと。時に昔の方が今より良かったってね、思うのはなぜかと、ね、こういう人はいるけれども、でもね、それはやめとけって言うんですね。賢い答えじゃない、賢い問いじゃないと。なぜか。それはね、昔は良かったと騒ぐことはね、今の自分を否定することになるからです。昔は良かった、でも今はダメだっていうね、こういう感じになるからなんです。続けて11から14節、コヘレトは続けて言っとります。財産を伴う知恵は良いものだ。ここで言う財産っていうのは、実際の財産を指すんじゃなくてね、人生に意味をもたらすものです。すなわち、人生に意味をもたらす知恵とは良いと。これ何を言ってるかっていうと、12節で、神を恐れることって言っとるんですよ。私がねって何でも自分本位に生きるんじゃなくてね、神様に生かされていると知って生きるっていうことだ。この時コヘレトは言うんですね、14節。幸せな日には幸せであれ。当たり前のことですけれどもね。幸せな日には幸せを味わえと。 そして不幸な日にはこう考えよ。人が後に起こることも見極められないように神は両者を作られたのだ。ここで言ってる両者っていうのは何かって言ったらですね、今日の一日も守られたって思える日に神様ありがとうって幸せを感じることだしね。でありもう一方は未来がわからん時にはわからんっていうことを受け入れて生きることなんです。コヘレトはね、神様ありがとうって喜びながらね、もう逆らにあれもこれも分かろうとしないっていうことも知恵だと、これそう言うんですね。なんだか不思議な言い方なんだけれども、分からんとたいって言って素直に受け止めることも知恵だって言うんですよ。これね、なんでかって言いますとね、人生っていうのは、思い通りにはならんからなんです。15節にこうある。義のゆえに滅びる正しき者がおり、悪のゆえに生きながらえる悪しき者がいる。もしですね、人生が全て因果応報、まあ、必ず正しい者には正しい報いがあり、悪人には悪い報いが起こるっていうんだったら、それは当たり前ですけど、誰だって正しく生きるでしょ。でもね、残念ながら人生そうじゃない。時になんでこんなことが、なんでこんな目にって嘆く出来事は起こるんですよ。マカバイ戦争で愛する家族や仲間を奪われた人々はまさにそうだった。人生は思い通りにはならんと。でもね、だからこそ16、17節でコヘレトは言っております。あなたは義に過ぎてはならない。賢すぎてはならない。どうして自ら滅びてよかろう。あなたは悪に過ぎてはならない。愚かであってはならない。あなたの時でないのにどうして死んでよかろう。コヘレトはですね、いつもいつも正しいばかりじゃなくてね、また何でもわかるような賢さでもなくてね、もちろん悪かったり愚かだったりするのもダメだと言っとるんです。どちらもほどほどバランスが大事って。18節でコヘレト言っとるでしょ。一方をつかむとともに他方から手を離してはならない。神を恐れる者はいずれをも避ける。どちらか一方でいいんじゃないんだ。どっちも大事って。賢くも、でも分からないを知るということも、正しくあることも、また正しすぎないことも、でも一方で悪に走ることもダメって。ほどほどって。どっちも自分って。それをね、知ることが知恵だってコヘレト言うんですよ。私ね、この後のコヘレトの言葉が好きなんです。20から22節で言っとるでしょ。地上には罪を犯さずに善のみを行う正しき者はいないって。人が語る言葉にいちいち心を止めるなって。そうすれば、あなたのしもべの呪いの言葉に耳を貸すことはないって、ね。あなた自身が何度も他人を呪ったことを心は知っているはずだって。胸に手を当ててみらんねんって。あんたも陰ではね、腹かいていらん悪態ついて回ったことだってあろうもんって。人間誰だって同じってってこう言うんですよ。そうか、私たちはみんなね、賢すぎず、でもアホすぎず、また正しすぎず、また悪にすぎず、そうやって生きてるものなんだ。わからんもんはわからんと言って受け入れていいんだ。これね、人間だなぁと思うんですね。どれだけ聖人君子みたいな顔をしとったって限界のある人間だから、失敗もすりゃ他人様にね、見せたくないことだ、こと柄だってあるわけです。でもそれはね、コヘレトも同じでして、23から25節でコヘレトも正しさ、知恵を追求しようと努力し続けたけれど、探求し尽くすことができなかったって言っとるんですね。自分もそうやったって言うんですよ。でね、その上で、26、27節でコヘレトは難解な謎かけをしております。26節、私は見出した、女は死よりも苦いと。女は罠、その心は網、その手はかせ、見心にかなう人は彼女から逃げ出すことができるが、罪人はこれに捕らえられる。でこれものすごく難しい謎かけなんですよ。でこの謎を解くヒントっていうのはね、女が何を意味しとるのかっていうことなんですね。でこれはね、すぐにはわからない。だからね、先にね、 女は罠、女は網、女は枷って言っとるから、この罠と網と枷から考えてみたい。で、今回このコヘレト書を読むための手引きとしておりますお友さとしさんが言うにはですね、この罠とか網とか枷とかっていうのは3つともですね、軍事用語なんだそうです。でつまり戦争に関連した言葉だから、この言葉を言いながらね、このコヘレトはですね、戦争の出来事を思い出せって言うんですね。で、実はこれ28節も戦争に関連する謎かけだと思って読むとちょっと読めるんです。28節もう一回読みますね。私の魂はなおも探し求めたが見出さなかったと。千人の中に一人の男を見出したが、これらすべての中に一人の女も見出さなかった。これですね、私たちが普段使っている新共同訳聖書と見比べますとね、千人と一人として良い女を見出さなかったってあるんですね。で、これね、新共同訳を今日読まなかったのはここでしてね、良い女を見出さなかったって言われると混乱するんですよ。良い女って書かれると器量がいいとか美しいとかっていう、そういう条件をね、連想させるでしょ。でもこれね、ヘブライ語の原点見ますとね、女ってあるだけで、良いなんていう、そういう就職者ないんです。単なるシンプルに女がいなかったって言ってるんですよ。ね。で、これどういうことかって言いますとね、千人っていう言葉、エレフっていう言葉なんですが、千人っていう言葉、これ、軍事用語では千人隊っていう軍団を表すんです。そうやって読むと28節意味がわかる。つまりここでは軍の話をしとるんですね。28節でコヘレトは軍の話をしながら、こういう千人隊の中にこれはという男の兵士はいたと、ね、秀でた兵士はいたと、しかし女はいなかった。当たり前なんです。当時の軍には女性はいないんです。で、つまり私は千人隊の中でこれはという男性兵士は見出したが、千人のうちに一人として女性はいなかったって、それはごく当然、これ道理の話をしとるんです。で、今朝の7章全体のつながりから見るとね、人間とは物事の道理を始めから終わりまで理解し尽くすことなんてできんって言っとるんです。できないにもかかわらず、分かったふりして勝手に人生を悲観してね、大騒ぎをしとる、それは千人隊に女性を探すほどに無駄なことって、全ての事柄を分かったふりして、まるで自分の知恵が神に並ぶかのごとくに誇る愚か者がいるって、そういうことを言いたいわけですよ。そしてね、26節に戻るとね、しおりも苦い女がいるとかね、罠や網や枷のごとき女がいるとか言っておりましたけれどもね、ここで言ってる女が何かって言ったらね、それは私たちの目を神様から引き離し、人間の部を超えて知恵者のように振る舞わせるものなんです。為政者が権力を振りかざし、英雄たちの称賛の背後でね、虐げられる者がいて、富裕層はまるで自分が、ね、何でもできるかのような万能感、高揚感を持っとる。でもそのために振り回されね、生きることに希望がないって勝手に悟った気になってる大勢の人々がいる。コヘレトはそうやって生きる人々に向かって言うわけですよ。落胆する人々に向かって言うんですよ。人間はねって、適度に賢くって適度に愚かくらいでいい。適度に正しくては悪すぎないぐらいでいいって。神様が私たちを導いてくださってるんだから、わからない部分を含めて信じて生きることが良いことなんだって。だから最後29節でね、痛烈な皮肉を口にしとるんですよ。ここだけは新共同訳で読んだ方が楽しいんですけどもね。ただし見よ、見出したことがある。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従う。これ痛快でしょ。神様はね、人間をご自分にまっすぐに作られたんだと。でも勘違いした連中はさも自分が賢いかのような分かったような気になって、わざわざ事柄を複雑にして神様を見失ってるって、そんなことが分かったっていうんですよ。コヘレトの7章をね、解説してきました。読み終えてなんだかほっとするんです。難解な謎解きを続けてきたのに、 最後に教えられたのはね、みんなねって、神様にまっすぐやったら、あとはヨーラでいいんよって言うんですね。ヨーラ、自己弁でいい加減とか適当とかっていう意味です。人間神様じゃないんだから、何でもかんでも分かるもんじゃないでしょ、できるもんじゃないでしょって。いやー、分からんっていうことを受け止めて生きること、人間として己が分を知って生きるちゅうことが神様が与えてくれた知恵なんだって言うんです。一人でできんのやったらみんなで助け合って生きればいいでしょうもんって。そのために私たちは創造されたんだから。現代人の悪いところはね、何でもかんでも自分で解明しよう、理解しようとすることですよ。そしてわからないことをね、劣ったことだと感じてしまう。で、それは愚かなんじゃなくって、劣っているんじゃなくって、わからないことがあると知らされているだけなんですよ。時々宣教の中でも言っとりますけれどもね、神を説明しろと言われたって説明できんです。で、それを受けてね、ほらできんやないか、神なんていないんだっていう人いますけれども、だったら逆にこう言うたらいいんです。じゃあ神がいないって証明してよって。できんでしょ？人間の能力とか知識とか知恵を超える神っていうのが、存在が神なんでしょって。その神を存在、その神の存在を証明できないように、その神がいないっていうことの証明もできんのです。トンチみたいな言い方しとりますけどもね、そういうものなんだ。それでいいんだ。何でも自分の能力、理解というね、限界の中だけで生きるから私たちはせせっこましいんですよ。自分の限界を超える神様に期待して生きるっていうのは、自分の限界を超えてさらに期待できるっていうことなんです。だから私たちは安心しながら生きるんだ。ちっこべんのヨーラっていうのは適当いい加減っていう意味だっていう話しましたけどもね。でも私は今日はね、ヨーラ、それ適当なんじゃなくて適度なんだと。いい加減じゃなくていい加減なんだと訳したいんです。その方がコヘレトっぽいんです。いい加減といい加減っていうね。このネタ数週前にも言いましたよねって、まあ、気づく人がいたらどうぞ気づかんかったふりをしてください。知らんかったふりをするってこれも知恵なんじゃないかと思うんです。まあね、いいんですよ。数週前に話したことを忘れとる人もいるんだから、日々新鮮だということでね。でもね、本当に私今日の箇所を読みながらつくづく思う。神様を信じとるんだったら、あとはある程度ヨーラでいいんだ。だから神様に期待しながら、今日という日を喜び生きるっていうことができるんだ。最後にですね、好きな小話を一つして今日皆さんとのこの宣教を終わりにしたいと思っております。あるところでカトリックの司祭とプロテスタントの牧師が、皆さんからいただいた献金の中からどれだけ給与をいただけばいいだろうかとこう話し合っていた。で、カトリックの司祭はですね、地面に円を描いて、まあ、献金を空に投げるでしょって、で、円の中に入ったもの、落ちてきたものは私のね、給金で、外に出たものが神様のために用いられるものなんだと主張した。で、すると牧師はいや違うという、円の外側に出たのが私の給金で、円の内側に入ったものが神のためのものなんだと主張する。で、そこにユダヤ教のラビが通りかかって言うわけですね。バカだな。献金を空に投げるだろって。すると神は金が空を飛んどる間に必要なもんは取られるから落ちてきたものは全部私のもんだって。こう、むちゃくちゃな小話ですよ。久留米でこんなことしたら財務さんからめちゃくちゃ怒られますからね。だから絶対そんなことはね、主張しません。でもねって。この話で好きなのはね、ユダヤ教のラビのこの言葉にはね、神へのどっかこう、ユニークな信頼感が、神様がね、私のことを愛してくれているんだっていう、だから私にね、多くの祝福を与えてくれるんだっていう、そんな信頼感が見える。何でもかんでも全部理解できなくったっていいんだよって。でもね、大事なことは、ほどほど、あとはヨーラ、いい加減に生きるんだ。さあ、ちょっと今日は難しい7章をご一緒に読みました。ヨーラで生きるっていうことを教えられました。さあ、新しい週間始まってまいります。私たち、神様に対してね、ヨーラ、良い加減で、適度に、ね、 人間らしく歩み出してまいりましょう。一言祈って今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはコヘレト7章の謎かけを読み解いてまいりました。難解でしたが、紐解く中で知らされたのは、神様が私たちにわからないことを受け入れる知恵もまた与えてくれたということです。私たちは何でも先を見通し理解していきたいと願います。でも限界だらけの私たちに先をすべて見通して生きることなんてできません。己が知恵、力といった能力には限界があり、命にも必ず終わりがあります。でもそのことを悲観して生きるんじゃなくて、わからないと受け止めながら、その私をそれでも愛し生かしてくださっている神様がおられることを知って生きる、そのことに私たちは希望を見出します。私たちには友が与えられています。一緒に生きる仲間が与えられています。そのことを深く感謝いたします。神様、今週も私たちはあなたを信じ歩み出してまいります。どうぞ私たちの上に、またこの世界に、あなたの御心平和をお与えください。毎日暑い日が続いております。踏ん張りすぎず適度に、良い加減で、あなたの導きと整えに期待して歩む私たちであらせてください。週の始まりに際し、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。